ご神君、一つ、ご知内を乱れに汚すなよ。金光教信者の常識です。ダイヤは価値ある宝石ですが、その大小で値打ちが違うように、金光教が名教と言うても、いただき方の比重が名教としての値打ちを表すことになる。大地の尊厳、いかにいただいておるか、確かめてみる必要がある。いただき方の比重と師匠は申しておられますね。どういういただき方か。ただダイヤは価値がある宝石ですが、その大小で値打ちが違う。そのダイヤが確かに価値あるものだというだけでは、まあ不十分だということでしょうね。そのダイヤにも大きいものもあれば小さいものもある。もちろんただ大きくても光らないものは、これは値打ちがないのかもしれません。大きく光れば、まあ輝きがあるというのでしょうかね。値打ちがある。ただダイヤモンドというだけではまあダメだということですね。その本当に値打ちがあるものであるかどうかということですけれども、そのいただき方というわけです。まあそのダイヤモンドにしてみれば、その輝き方というのでしょうか、大きさと輝きというのでしょうか、いただき方。なるほど。愛楽理念師匠大坪宗一老師が教えてくださるところの愛楽理念、その説かれる愛楽理念の母体は成り行きを大切に尊ぶということですけれども、その師匠の愛楽理念の母体は成り行きを大切にすることだ、尊ぶことだと教えていただきますから、私どもはそのよく、あ、これも成り行きだから、あれも成り行きだからと、まあ簡単に成り行きというものを使ってしまうことがあります。成り行き話とかいうのがあったりいたしますね。そしてその成り行きというものを、まあ軽く扱うというわけではないでしょうけれども、成り行きだからと、その成り行きだからと成り行きというものに、まあ責任を押し付けてしまうというのでしょうかね。何かしらそういうところがあるように思いますね。何か例えば友達に誘われて飲みに行こうという友達が、さあ今から一杯飲みに行こうと誘われた。そしたら、あ、これは成り行きだからと、ついついその誘いに乗って飲みに行くということもありましょうね。あるいは、いやいや、これからは、今からご記念をしようとしていた時だから、ご記念の方が大切だ、という方もありましょう。まあ、いや、これは神様が今休憩しろと言っておられるのだから、今、こっちの方が成り行きだから、と、いただく、いただき方もありましょうし。まあ、成り行きをいただく方が楽しい場合もあれば、安易な方もあるということもありますね。おしぐりさんが来た。さあ、これ、あ、これも成り行きだから、おしぐりが来たの、これは買わせていただこう、というようないただき方をする人もおられます。ところが、それこそその大切なことは何かということなのですが、師匠大坪宗一郎氏が大切にされたもの、それは厳密に言うと成り行きではないということになります。師匠はその人々が理解しやすいように、わかりやすいように、 より多くの人がより簡単に分かるようにというのでしょうか、取り組みやすいようにというお心からでしょうね。成り行きを大切にしなさい、尊びなさいというそういう表現になったのだと思いますが、師匠が大切にされたのは厳密に言うと成り行きではありませんね。何を師匠が大切にされたのは、その成り行きという言われるその以前は御事柄とおっしゃっておられましたね。いわゆる私どもの身の上に起きてくる事柄、さまざまな出来事、その事柄、それは御事柄だと、神様が、まあ、私どもに与えられる神様からの、まあ、何と言いましょうかね、お働き、神様からの私へのあつらえものというのでしょうか、御事柄だと、その事柄に御の字をつけておられました。それがまあ少しずつ変わったのでしょうか、成り行きという言葉により分かりやすい、より一般的な言葉に変わったのだろうと思いますが、師匠が大切にされたものは成り行きという、私どもの身の上に起きてくる成り行きではないということ、その私が意味する言いたいことは、師匠が大切にされたのは神様だということです。神様を師匠は一番大切にされた、その神様のお働きの現れであるところの成り行きとしての成り行きを大切にしなさいせよという表現になってきたわけです。ところが私どもはその師匠の本音といいましょうか、本心というものを探ろうとせずにわからないものですから、ただ表面的に文言言葉で言われるところの成り行きを大切にしなさいというそこの言葉だけをいただこうとする、そしてまたいただいてしまう、だからあこれも成り行きだからということで、その出来事にをいただこうとする、まあ自分の都合の良いようにいただいたりいたしますね。師匠の本心、それは目の前に現れている出来事ではなく、その奥に込められている神様の恩思いというものを大切にされた、神様を大切にする、その神様のお心を大切にされた、その神様のお心を大切にしていこうというのが愛楽理念の本筋ですね。いわば御神意を大切にするということですけれども、神様のお心を大切にする、これはその成り行きの表面だけを見ていたのではわかりません。その、まあ、証拠といいましょうか、師匠はいろいろな表現をしておられます。例えばあれはお歌ですかね、濡れてあれは何ですか、雨が降るからおじゃるなというように、濡れておじゃればなおかわいいという歌があるそうですね。雨が降るから来なくていいよ、まあ来なくていいよ、これがいわゆる成り行きでしょうね、もう来なくていいよという成り行き、しかしそこを押してでも濡れてでも行こうという、そのまあ心根ですね、心の通い合いというものですね。表面成り行きというものを表面的にいただけば、もう雨が降るから来なくていいよというところでしょう、だから行かないというところでしょう。しかしその奥にあるもの、それは濡れてでも行こう、濡れてでも行かせていただこうという心根が、もっとより神様のお心に通う本当の成り行きのいただき方ということになりましょうね。それは表面の成り行きをいただいたのではない、その心根をいただくということなのですね。神様を大切にするということなのです。またの御教えにも、あれは 萩木を中に玉梓忍ばせてというのもありますね。いわゆるその玉梓というもの、まあ手紙ですか文ですか、それはその中に忍ばせてあるのだということなのです。表面は萩木経ですよね。その中に玉梓が手紙が忍ばせてある。その忍ばせてある手紙をやはり読んでもらいたい、読まねばならないということなのですね。もう一つまたの別のがありますね。あれは甘露飴というのがあります。よく甘露飴の話をしておられましたけれども、いわゆる甘露、まあ何というのでしょうかね、本当の中身というのでしょうか。ところが今はどうか分かりませんが、昔は甘露飴というのはこう何ですかね、ひねってありましたね。ひねって包んであった。だからその甘露飴をいただこうとするなら、そのひねらなければならない、ひねってほどかなければ、その甘露にはいただけない、到達しないというわけです。いわば神様の本音というのでしょうか、本心というものは、ただ渡された甘露飴を渡された、それは包み紙がひねって包んである、そのままいただいてもその甘露はいただけない、その包み紙をひねってほどいて初めて、そして中に触れて初めて本当の甘露がいただけれるということなのです。ですからただがこれが成り行きだからといって成り行きをそのままいただけばよいということではないことがわかりますね。その成り行きをただいただこうと、いただいたというだけではその甘露には触れられないのです。ひとひねりしてその中身をいただこうとしたときに初めて甘露がいただけれるということなのですね。だから成り行きをいただきますとか、あ、これが成り行きだからというそのいただき方は、そういういただき方は甘露飴を渡された、そしてその紙ごと食べようとしている、包み紙ごと口に入れるというようなことにも近いかもしれませんね。それでは本当の甘露、神様が渡そうとされた本当の甘露、甘露飴にはいただけないわけですね。なんだこれは美味しくないな、なんか口触りが妙だなと言って吐き出して、それで終わるのかもしれません。無理やり飲み込んでしまうのかもしれません。それでは神様が渡そうとされる本当の甘露にをいただくことはできない、出会うことはできないということになりますね。師匠が大切にされたものは、なるほど、言葉では成り行きを大切にと表現されたけれども、その師匠が大切にされたものはその成り行きではないということです。言葉ではそう表現するしかなかったのでしょう。師匠が本当に大切にされたものはその奥にある。神様を大切にされた。神様のお心を大切にされた。ですから私どももその成り行きを大切にするのではない、その成り行きに込められた神様のお心を大切にしようという姿勢がまずなければならないということですね。それはやはり甘露飴です。甘露飴を渡された、そのひとひれにしなければその甘露には到達することができない、神様のお心に会うことができないということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。